ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
心経 しし ぎ, ふいくふいしぎしきそくぜくそくぜしきじゅそぎょしきやくぶぜしゃりしぜしょほくそしょふめつふくふじょふぞくげんぜこじゅむしきむじゅそぎょしきむげんにびしんにむしきしょこみそくほぐげんかいないしむいしきかいむむみょうやくむみょうじんないしむろしやくむろしじんくじゅめつのむちやくむとくいむしょとこもないさたえはんやはらみたこし
So
ですね、今からね、ちょっとお話ししますので、ちょっとゆったりとした姿勢で座ってください。ちょっと1時間ちょっと話しますので。あ、あらあらあらあら。はい、どうぞどうぞ。入ってください。石坪さん、ちょっと一つ場所どこか開けてください。うん、そこで、そこでいいわ。あ、また後で。はい、今ちょっと始まるとこだから。いいの？はい。間に合ったんですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい。はい。はい、そしたらですね、今ね、最後に、死具誓願というのを読まなかったです。それをね、最後の、これが話の終わりに読んで読みますので、ね、ちょっと後で待っててください。はい。まあ、この部屋の中結構いろんな人がいらっしゃるので、どうなんでしょうかね。まあ、はい、今この部屋なんかいろんな人いらっしゃるって言いましたけども、なんていうかな、今のね、日本の仏教とか宗教とか瞑想とか霊、まあ、霊性ってスピチュアリティは霊性ですけどね、おめぐる状況があまりにもちょっと突拍子もなく混乱しているので、まあ、なんていうかな、私が話しているのはある意味文脈作りをしているっていう面もあるんですよ。っていうのはあまりにも文脈が なさすぎちゃって、要するに文脈では脈略が、ね、なさすぎちゃって、でその脈略を何とかつけようっていうね、いうことを今ここではしています。で、まあ、例えばね、昨日もお話ししたんだけども、この間、インターナショナルネットワークオブエンゲージドブディストですね、社会と関わりある仏教、それエンゲージドブディズムって言いますけども、それの国際的な組織があって、それのシンポジウムがあってっていうね、っていうことが、まあ一応、まあ、そういうことが起こるわけですよ、ね、でだけどこの社会と関わり合う仏教っていうのが皆さんの頭の中の地図の中にうまく収まらないと思うんですよ、ね、でこの その地図の中に収まらない原因はがあまりにもありすぎちゃって、でだからその、例えば社会に関わり仏教エンゲージブディズムのインターナショナルなシンポジウムがありましたっていうことはどういう、脈略があって文脈があって今ここで行われたのか、それと、自分たちの歴史とかなんとかっていうのはどうなってるのかとかね、そこがもう全部点々バラバラになっちゃって、でよくわけがわかんないっていうね、でそういうものを全部、捉えた上で、今脈略作りをしている、文脈作りをしているっていうことですね。で何のことかわからないと思うんですけども、要するにね、まあ、昨日の、典型的な話があるんですけども、例えば、昨日ね、浄土真宗のお寺さん、宗学寺さんというね、私の友人のが住職しているお寺で座禅会をやった、ね、これとんでもないことなんですよ。とんでもないすごいことで、でだけども、ただまあ皆さん、まあ、ここのうちのかなりの人が昨日もね、行ってらして、でそれで、まあ、浄土真宗の本当にきれいな阿弥陀様が、ね、安置してある場所で座禅して、まあ普段よりかスッとね入っていけたと思いますけども、 で、ああ、なんか雰囲気がいいとこで座禅できていいなってね。で、まあ多分非常に単純明快に思われたと思うんだけども、そんなことまず起こらないのね。で、昨日、外州の お坊さんも一人いらしたんだけど、彼が未知も言ってたけども、これは外州で絶対ありえないっていう。で、どういうことかっていうと、外州のお寺で起こることは何が起こるかっていうと、まあ、外州に所属するお坊さんが、座禅の会、座禅を教えるっていうことは、まあ、そんなに多くはないけど、まあ、ある、ね。だけど、あくまでも外州の、人が、外州の座禅をね、士官多座を教える。で、それで終わり。で、まあ、せいぜい、よっぽどちょっとイベントが好きなお寺だったらば、ヨーガとか、なんか、コンサートとかね、っていうことは、まあ、あることはある。だけど、それは、ある意味安全だからですね。脅かさないからですね。ヨガって言っても、まあ、仏教とヨガではあまりにもかけ離れちゃってるから、もうほとんど共通なとこもないから、まあ、ちょっと体を柔軟にして、ね、それをお寺の本堂の中でできたら、なんとなく雰囲気があっていいよねっていうね、ぐらいだったらば、別に外州の教義そのものに、脅かされるってことはないですから、ね。あるいはまあ、ちょっと誰か、お寺っての広いからで雰囲気もいいから時々なんか、ね、歌手の人にコンサートをやってもらう、まあ、それはそれでお寺に親しんでもらっていい、いいけども、ね、だけどもだけども私のような立場の人間が外州の本堂で、今あのワンダルマブディスト教って言ってますけども、それの瞑想会をやるってことはありえないんですよ、ね、でありえない。なぜ途端に、教義の問題が出てきてしまうからですね。途端にちょっと非常に危うい状況になってくるからですね。で、とてもそういうことはできないから、まあ、普通ない、ね。だけど昨日みたいなことなぜ成り立つかっていうと、三橋さんという人が、自身が、ビルマへ行ってビルマの、まあ、あの人はメソッドですけどもをされて、でそれの、まあ、真髄を掴んで変えられて、ね、だけども自分は浄土真宗の住職としてやっている、ね、でまあそこでなんとかここでできないのか、ね、っていうことで、まあ昨日はダンマパターをね、今日も多分取り上げると思いますけども、ダンマパターっていうね、ものを取り上げて、でダンマパダーに反対できるセクトっていうのはありえないんですよ。禅宗だろうが浄土真宗だろうがね。だからまあ私がダンマパダーについて、それこそあの有名な誰もが知ってる憎しみは憎しみによって静まらないっていうね、いう下について言って、これは浄土真宗の教えに反するなんてことは絶対に口が裂けても言えないわけですね。もう最初から反論できないことをすでにしちゃってるからね。っていうようなことで、で何が言う、まあこれはこんな単なる仏教のセクトの中での内輪話と皆さん思うかもしれないけれども、まあ一つは、自分たちが、生まれてきた背景をきちんと抑えることと、そしてそれが今そういう背景の中で生まれてきた一人の日本人として仏教とか瞑想とかに出会っているには、やっぱりそれ歴史的な文脈の中で今私が生きているわけ で、その歴史的文脈をきちんと押さえないと話としては全然分かんないだろうなっていうことなんですよ。でそれで、今日はね、今日はね、心を清浄にする、英語だとピュアリフィケーションですね。ピュアリフィケーション、心を清浄にするっていう、これ仏教において非常に重要な、が観念が、まあ、教えですけれども、それについてねちょっと考えてみたいと思います。で、心を清浄にする、ああ知ってる、あのピュアリフィケーションでしょ、あのほらビスディマッカーでしょ、ビスディマッカーっていうのは、清浄道論でしょ、だからあれは心を清浄にする方法論を書いてあるテラバで一番重要な本でしょなんてね、だからまあ心を象徴にさえわかりしてしてしてるってね、 っていうぐらいに、まあ、まあちょっと寺場に親しんだ人は思うだろうし、あるいは大乗仏教から来た人にとっては正常にするっていうのが一体何なんだって話になるし、ね、で結局心を正常にするっていう一つをとっても、途端に今の現代の日本人としては非常に難しい状況に追い込まれちゃうのね。そこら辺どのぐらい皆さんビート来てるかよくわかんないんだけどもね、そこをね、今日はちょっと、整理できたらいいかなと思ってます。それで今日の題はね、心を正常にするとは何かでいいかな。心は正常にする。心を正常にする。心を正常にする。心を正常にするとは何かでもいいかと思います。はい。でそれで、まあ多分ダマパダーを読みますけれども、ダマパダーを読みながら、ダマパダーの非常に表面的な、解釈のあり方と、それからもう一歩踏み込んだ、本当の意味での症状っていうのはどういうことなのか、ね、っていうようなことについてお話にできたら、いいんじゃないのかなと思います。で、これ何のためにやるかもうお分かりですね。分裂を統合するためです。どういう統合かというと、今ね、心を正常にするっていう教え、テラバーダの教えっていうのが日本に入ってきています。ね、で、それと、心を正常にするっていう概念があんまりない大乗仏教というのはこの国で千何百年間続いてきている。で、心を正常にするって概念があんまりないってことはどういうことなのかっていうね、っていう大問題があるんですよ、ね、でそこら辺も全部ね今日は整理できるんじゃないかなと思います。っていうのはね、一体何を言ってるのかっていうと、皆さん全員日本人として生まれて、ってことはどういうこと？大乗仏教の国に生まれたということですね。で、大乗仏教の中では心を正常にする、はまあまあまあ言うけども、それをもっと乗り越えた場所について徹底的に探求してきているのは大乗仏教なんですよ。だから、心を単純明快に心を正常にしましょうなんていう教えはまああんまり言われないね。まあ、私も20年間禅宗の人間でしたから分かるんですけども、でそれに対して、まあ、ここ十数年の間に日本に入ってきたテラバダっていうのは、心を正常にするっていうことを非常に強く言います、ね、でそれでどっちがどうなのよっていう混乱が、まあ、ここ十数年の間にあった。でこの混乱があったっていうのはどのぐらい皆さん認識しているかがちょっと私には分かんないんですけども、でもまあまあね、さっきちょっといろいろ話を聞いたら、テラバダ勉強している人もいるし、大乗仏教から来た人もいるし、ね、でテラバダを勉強してたんだけども、なんかちょっと最後のところがかなっていう人もいるし、ね、でそこら辺のね、全部のなぜそこら辺がぐじゃぐじゃになっちゃったのか、を今日はちょっと明らかにできたらいいかなと思います。でそれを、今日はねダマパダーの、を読みながら、じゃあお釈迦様にとって心を正常にするっていうことはどういう意味だったの、それは普通にダマパダーを表面的に読んだ時に理解できるようなことだったのか、それともその読み方はやっぱりどうしようもなく浅かったんではないのか、もっと深い読み方ができるんではないのかっていうね、そうこういうら辺なんですよ、ね、っていうのは、まあ、ダマパダは、まあ、一応ダマパダは仏典中の仏典だってことをみんな知ってるっていう前提で今話しちゃってますけども、ダマパダは一体何ですかって、ね、言われたらちょっと話をもうちょっと もう一つ前にもうあの戻さなきゃいけないけど、まあ、ダムバダね、あの北経典、まあ、普通言われて、バリ経典の中の代表的なものですけども、まあ、言わない文庫とか講談社の数、あれ別でした、ごめんなさい、言わない文庫の、ね、中村源先生のもあります、源先生の役もありますからね、ぜひ読まれたらいいかと思うし、まあ、それ以外にあのもう、長老方がもうしょっちゅう、のお話をされるので、ね、もうすでに、親しまれているかと思いますけど、ね、でまあ、その上で、その一方案でダムパダを取り上げるとしたらば、普通のテラバダの長老が取り上げるやり方で取り上げるわけがないですからだったら、いやそれだったらもうテラバダの長老方の方がはるかに私は詳しいから、あの私がわざわざそんなことを取り上げる必然性も意味もないから、だからまあちょっと遠慮してたんですけども、でもねちょっともうあの実はダムパダみたいにな経典ももっともう一歩深く読めるのではないのか、そして読んだ方がはるかに分かりやすいのではないのかっていうね、っていうあの提言をちょっと、昨日ぐらいから始めてますけども、あのしたいと思ってますね。でそれで、そうすることでもっとねあのみんなが広いところへ行けると思うんですよ。でどうしてか、なぜそんなことを言うかというと、要するにあのまずね話をちょっとまた元に戻すと、日本において仏教とか瞑想っていうのは全くあの普通の社会人の心の中に位置づけがない、全くもう真っ白な状態で、仏教だってまあせいぜい組織法事でうちの、ね、両親だ おじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時にちょっとお坊さんに来てもらってお経を読んでもらって、で何とか字でちょっと抱擁しましたぐらいのね、関係 で積極的に感じたことはない、でお坊さんと話したこともない、でお寺行ってもまああのまあ私今普段鎌倉に住んでるんですけども、ね、鎌倉には花でお花で有名なお寺がたくさんあって、紫陽花寺とかね、牡丹寺とか、あるいは竹のお庭が有名なところとかいっぱいあって、でまあ精進料理で有名なところもあってね、まあ、せいぜい、そういう、まあ、観光として親しむってことはあるけども、自分が今悩みを抱えたのを住職さんに相談するとかね、そういう形でお寺とは関わったことがない、ね、だから要するに、まあ観光地とかあるいは歴史的な場所としてのお寺っていうのは、まあ自分の心の中の地図の中にちゃんと位置づけがあるけれども、でももっと生々しい自分のがどうやって生きたらいいのか、自分が生きるのが苦しくなった時にそれを、のアドバイスを、得られる場所としてのお寺とか仏教とか、お坊さんとかっていうのは、まあ全然ゼロだった、ね、でそれがまあほとんどの日本人の状況ですね。まあ、例外的な人はいますけれども、でそういう時にあのポンとね一つの、伝統だけにぶち当たって、あるいは一つの瞑想センターだけにぶち当たって、そこではまあ瞑想をする、あるいはある先生に会ってガンガンと教えられる、ね、そうするとどういうことが起こるかっていうと、今までの自分が生まれてきた歴史的な文脈からと一切途切れたところでポーンとなんとかメソッドとか観光生やりましたっていう経験だけが起こってしまうわけね。でそうすると、まあ、10日間だろうが5日間だろうがそういう集中的に瞑想をやって、まあなんか多少得るところはあったかもしれないけれども、その得たものを一人の日本人としての個人の歴史の中で、あるいは日本という国の文化の長い歴史の中での位置づけが全くできなくなってしまう、ね、あるいは一つの、あの外国から来た仏教がポンと来て 学の仏教の坊さんにガンガンって教えられて、まあ日本の坊さんとはそんな仏教のことを聞いたこともないし教えられたこともないから、この外国の坊さんに非常に分かりやすい仏教の話を聞いて、なんか分かりやすかった。で、まあ、それはそれで素晴らしいことなんだけれども、その分かりやすい話が、日本人としての長い歴史の中の文脈ってどうつながるのかが全然はっきりしない、ね、っていうようなことが、まあ、ここ十数年の間に起こってきたんですよ。でもう一つその背景として、日本仏教があまりにも地盤沈下してしまったっていうね、でこれはやっぱり指摘せざるを得ないんですよ。こんなこと指摘して、これはまあ普通日本仏教の人は言わないけれども、まあ私も、日本の禅宗外宗の人間で、まあ私が1980年代の初めに、この世界入って、でその頃はね本当にスターといえる老子方がたくさんいらして、でその老子方が、あちこちで、提唱をされて、講演会されて法話をされて、でそしてそれが、すぐに本として、出版されて、誰もが名前を知っている老子方が、ね、スターと呼ばれる人たちがいて、まあだからそれが本当にゴールデンエイジだったと思うんですけども、でそれがもうすっかりと、その老子方ももちろんね無常ですから一人一人とお亡くなりになって、ね、そうするともう誰もが知っている老子っていうのがいなくなっちゃった、ね、でそれで、本当に私みたいに日本仏教が最後の輝きを持った時代を知っている人間からすると本当に寂しい限りの状況に今ある、ね、これはあんまり日本仏教の人言いたくないから彼らは言わないけれども、まあ、私は、30年前と今と知ってますから、まあ、やっぱりそう言わざるを得ない、ね、だから要するに何が言いたいかというと、そのもうスターのような老子がガンガンと仏教の話をしているっていう経験を多分今の人は知らないんですよ、ね、でだからまともな仏教の話でほとんど聞いたことがなくて、ま、聞いたのはちょっとなんか外国からの仏教の坊さんの話だけで、外国からの仏教の坊さんの話はまあ一応筋が通ってわかる、だけども日本の坊さんからただの一度も筋の通った仏教の話を聞いたことがない、となるとその外国からの坊さんの話だけが頭に入っちゃって、でそれがポツンと孤立してあって、でそれがポツンと孤立して一人の日本人としての長い歴史を持った日本文化の中で全然位置づけられないっていうね、っていう、まあ、とんでもない問題があるわけですよ。で外国のお坊さんにとってはそれはそれで、彼らは彼らのそれぞれの祖国の長い歴史の中から来ているから、彼らは彼らの中で完結しているからそれはいいんだけども、それを受けた日本人の方がですね、ちょっと混乱してしまう、ね、で今日はその、私が言ってること分かりますね。これはもう多分この部屋にいる人たちが今感じていることをちょっと今整理し直して話しているんで、まあ、こんなことは普通は話題にはならないはずです、ね、だけども、まあ、客観的に見るとそういう状況なんですよ、ね、でそれで、私が今何をしようとしているのかっていうと、まあ、ちょっとね今日はちょっと症状のことを話しますけど、ちょっともう一回振り返って、ワンダルマっていうことを今言っています、ね、ワンダルマで一方案の一方っていうこの、まあ、ワンダルマってことで、まあ、それはもともとは一方案っていうのはうちの父親が、建てたお寺で、まあ、まあ正式にまだ宗教法人も何も取ってないんですけども、その五海山さんってね伊田利行先生で、その人一方利行って言って、でまあそんなんで一方で、私も一方領土って言って、まあ豪が一方 でそんなんで一方安定したんですけれども、だから、その時には 今から37年前ですけども、30年ぐらい前か20何年前か、ね、その時は一方っていうことの意味がそんなはっきりしてなかったんだけども、私が日本全宗やって、寺場の国行って戻ってきて、でその時に一方っていうことがようやく、分かってきた。でこれどういうことかというとね、一番の誤解っていうのは、まあ仏教には八万四千の法っていうのがあります。八万四千ですね、八万四千840840ですね。ですね、はい、ごめんなさい、はいはい、84,000 ですね、はい、の、まあ、それぐらいたくさんの、種類のダルマがあって、それは何のため、それは、人間というのはそれぞれ全然違うから、それぞれ違う歴史を持って、それぞれ違う性格を持って、それぞれ違う、状況に生きているから、全ての人に共通な教えなんてちょっと無理だから、それぞれの人にあった、ね、歴史、ものを伝えるということで、8万4千種類のね教えがあるということをまあ言われて、まあ、8万4千のまあ象徴的な数字ですけれども、考え方はそうですね。だから8万4千ぐらいなきゃったら、これも地球上のあらゆる人にはうまくいかないだろうね。8万4000種類ぐらい用意しとけば、誰にでもどんな状況の人でも、役に立つんじゃないかっていうね、まあ、そういう考え方で、だからそれを一つに絞っちゃうのは残り83,999を捨てちゃうことになるから、そうすると非常に、応用範囲がね、誰いいですか、誰かいます、どうぞ、あ、はい、入ってください、
すみません、邪魔して、いいです、いいです、
あ、こっち、前が空いてるからちょっと入っちゃって、そんな、小木屋さん座布団一つあげてください、
邪魔して、そんなに
怖い、で、そこ一番、はい、そこへ行っちゃってください。はい。はい。それでね。で、一方は1っていうのは8万4千分の1を狙ってんじゃないんですよ。そうじゃなくて、要するにね、何を言いたいかというと、今皆さん、私が言う、要するに今皆さんが混乱するのは当たり前だってことを言ってるわけ。ね。で、なぜかと言ったらば、ずっと今の話をまとめると、今仏教とか瞑想というのはほとんど意味を持たなくのが世間における状況、ね、でぷっつりと日本の歴史からも皆さん断絶されちゃった、ね、でもちろん学校の中で宗教を教えるのはもう憲法違反ってことになっちゃいますから、私みたいな心も来た人間が公立の学校へ行って仏教の話をすることはもう憲法違反なんですよだからできない。だから皆さんが、仏教に全然親しむことができなかったというのはもうしょうがないわけね。まあ、こんなことだったらもう寺場の国なんてもとんでもないわけで、あの人たちはもうどんどん学校でもどこでも行っちゃいますけどね。あるいはカトリックの国だったら、カトリックの普通の神父さんが普通の公立の学校に行って聖書を教えちゃいますけどね。だから日本はまあそうやって、宗教から切り離されちゃっているっていう状況がある、ね、それで日本仏教というのは非常に今体力が弱っちゃってるという状況もある、ね、でそれで、まあ、ここ十数年の間元気だったのが外国から来た仏教 でその仏教、外国から来た仏教のお坊さんたちの話は一応筋が通っていて、で彼らはまあそれぞれのお国からできちんと勉強した人たちだから、まあ、彼らはちゃんとそれぞれの国の歴史の中ではきちんと完結していて、でそれぞれの歴史の文脈をきちんと背負っている、でそれはそれは素晴らしいんだけれども、それを受け取る方の皆さんのがまたそこで混乱してしまうっていうね。 っていう状況なんですよ。でだから何が言いたいかというと、混乱するのは当たり前だっていうことね。でそれで今私ここで一方で何をしようとしているのかというと、その混乱を何とか沈めて、統合インテグレートというものをしていきたいという話なんですよ。でそれで今日はね、心を正常にするっていうことをめぐってちょっとインテグレートしたいと思ってます、ね。で、はい、それでね、それで一方あの一方っていうのがインテグレート、要するに八万四千の方を一気に一つにまとめるっていうことで、八万四千のうちの八万三千九百九十九を捨てて一つを選ぶんではなくて、八万四千を一切捨てないでいいですか、一切捨てないで一つにするっていう話なんですよ。だからまあめちゃくちゃちょっと野望なんですけれども、でそうするとこの一つだけで8万4千種類の人たちを、何とかできるっていうね、ことで、じゃあなぜそんなことを私が思いついたのかっていうと、私自身が点々バラバラになっちゃって、私も日本の禅宗で、ね、20年やって、その後ビルマへ行って、メソメソとやってで帰ってきた人間なんで、でまあ、そこでその自分の中に全然統合されて点々バラバラな世界観があって、でその世界観同士が矛盾してしまって、でその矛盾をどうにもならしない限り一歩前進めないことになってしまって、でそこで、まあのたうち回って、でなんとかこの矛盾を、統合できてっていう見通しがついたところで、まあ、一方案の活動を始めたっていう経緯があるのね。で、それで、で、じゃあ私だけが混乱してたの？のわけないじゃないですか。のわけないでしょ。それは、どこをどう考えたって、現在の日本人として仏教とか瞑想をしたら、私が陥った混乱は絶対100人中100人が通らざるを得ないはずなんですよ。だって矛盾してるんだもの、外国から来た仏教のお坊さんがおっしゃってることと、日本の歴史の中で培われてきたこととか、矛盾してるというのは表面的にはですよ、ね、で表面的に矛盾していることを、まあ、これから一気に統合していこうという話を今からしますけれども、だけども少なくとも表面的には矛盾してるよね、分裂してるよねっていうことを潔く認めようよっていう話なんですよ。まずは、ね、だからまずはこの表面的には矛盾しているっていうことを潔く認めた上で、その後で2つの選択しかもう残ってないでしょ。どういう選択かっていうと矛盾してるんだったらば、 A と B が矛盾してるんだったらば、それ何を意味するの？それはA が正しくて B が間違っている、あるいは B が正しくて A が間違っているっていうことだから、じゃあそのうち A と B どっちが正しいのかな、やっぱ A だった、じゃあ B を捨てましょうっていうふうなやり方も一つあります。いいですね。で私はそれをやってるわけじゃないんですよ。 A が正しいのかな、 B も正しいのかな、じゃあどっちかな、あ B だった、いやじゃあ B を取って A を捨てちゃいましょうっていうことをしてるわけじゃない。で私が今何をやってるのか、 A も B も正しいよねってことなのね。だけど A も B も正しいよね、だけど A と B は表面的に矛盾しちゃうよね。ね、今日どうしちゃったの、本当になんか何だ、橋本まで来ちゃったよ。ちょっとこれ橋本、ちょっと、前ここで来て、大丈夫。はい、前座って、罰だから、罰が
大盛況ですね。
はい、でそれで だから要するにね、今私が何言ってるか絶対この部屋にいる人絶対分かってるはずです。で皆さんこの問題考えたくなかったはずです。なぜかそれはこの2つのことをやらざるを得ないからね。要するに A か B かのうちどっちか1つを選ばなきゃいけないってどういうこと。そしたらどちらかを捨てるってことじゃないですか。どちらか捨てるのでつらいですよね本当に。だけども捨てなきゃいけないのかなっていうところで、でも捨てられないなっていうところで悩むか、だけどもそれ嫌だから A も B も両方取りたいとなった時に、でも A と B はやっぱり矛盾するよねっていう話になっちゃったら、もうこれで詰め将棋とは詰んじゃいますよね。いいですか。だけど詰まないんですよ。詰まないのね。あ、これ詰まないわっていう、まあ多分詰め将棋としては詰んだように見えて、そこでギブアップになるはずなんだけども、ね、ギブアップする必要ない。なぜか詰んでないから、逃げ道があるからですね。で そこをね一方案で今やっているんですよ。でそこを理解してもらわないと、あの一方案の活動の肝の部分が理解されないと思う。でここでは普通にテラバ仏教を教えているわけではないです。まあ、テラバ仏教、私自身もあのテラバのビブルなのでだったので、まあもちろん出てた時にビルマの制度から叩き上げられて教わって、ますけども、だから教え、まあ、私の教えの中にもたっぷりと入っちゃっているっていうのはその通りですけど、でその前に日本の曹洞宗の人間だったので、曹洞宗の教えもたっぷりと入っちゃってるから、それも当然入っちゃってるし、で今最近はちょっとチベットの人たちと仲良くしてるので、で、その教えも影響は受けてるだろうしね。まあ私は正式にチベット仏教であれしたわけじゃないから、ね、正式なチベット仏教ととは言えないですけども、まあ、まあ大体影響を受けちゃってることもあるし、ね、なんで、まあそういう中でね、だけどもどれか一つだけを教えてるっていうことではなくて、でそういうものを一気に、統合していこうっていう、そういうことを、しています、ね、そこをまず、理解していただきたいと思います、ね、じゃないとなんか、あ、山下さんってなんかビルマ行ってなんかパウメソッドってものをなんかやってきた人みたい、ちょっとパウメソッドを勉強したいからちょっと山下さんとこ行くっていうんで来られると多分ガクッとしちゃうと思います、ね、でなんか、あの人士官多座の内間小四郎氏の流れの人だから士官多座についてやってるのかなってってくると、なんかマインドフルネスとかいきなり言い始めるから、あのそれもガクッとくるだろうし、ね、そういうようなことを今やってますね。はい。で、それを踏まえた上で、でなぜそれが大事なのかっていうと、その、まあ、今日も話してたんだけど、ある例えば瞑想メソッドをやるじゃないですか、ね、あのでなんかうまくいかないじゃないですか、ね、でその時に、もうドツボにはまるはまり方があって、どういうことかっていうと、ほら代替療法の方ですね、伝統医学の方で交換反応か、なんだっけ、交点反応だ、ごめん、交点反応、交点反応っていうのがありますね、よく転ずるね。でどういうことかっていうと、ある薬を飲んで、ね、あるいはセラピーをして、で本当は体が良くなるはずなのに、なんか飲み始めた途端にいきなり下痢が始まっちゃったりとか、いきなり、まあ、いろいろ熱が出ちゃったりとかあって、何なのよこれって言って、いやいやそれはね、好転反応って言って、体が今ね、体の中今から毒素を出しているから、だから一時的に、下痢がしちゃったり一時的に熱があるのは 当然で、でもその時期を超えたら本当に体は良くなっていくから、ちょっとその後天反応の時期をちょっと我慢しようねって、まあよくはあるじゃないですか、ね、でそれは確かにそうっていう面と、それとそれがとんでもないドツボにはまる論理になる可能性と2つ通りあるですよ。わかります？でこれは、で特に瞑想をやっている人間にこれはもう下手をすれば悪魔の論理になってしまうのね。後天反応の論理っていうのはどういうこと？瞑想をやると浄化されます、ね、で浄化の時には当然毒が出ますね。毒が出ます。だから毒が出て一時的になんかネガティブなものがどんどん出てきます。ネガティブなティンキングだとか、それからネガティブになんか吐き気がしたりとか、ネガティブになんかもう体がこわばっちゃったりとかね。ああでも君それは大いに結構なことだよ、それはネガティブなものがどんどん出ている証拠だよ、ね、だからそれを続けていけば、君は必ず良くなるよって言われてみんな頑張っちゃう、ね、でもしかしたらそうかもしれない。もしかしたらそうかもしれないけれども、あれ後天反応がすでに5年も続いてるよってね。後天反応がもう50年続いてるよじゃないですか。もうはっきり言いますよ、ね、ってことはどういうこと？薬間違ってんですよ。薬間違ってます。それ後天反応でも何でもなくて、間違った薬飲んでるだけです。間違ったセラピーやってるだけです。後天反応ではありません、ね、これはもうはっきり言わなきゃいけない。5年間後天反応が続いてる人に、ね、10年間後天反応が続いちゃってる人に、ね、だけどこれはじゃあ私の5年間何だったのよってなるじゃないですか。私の10年何だったのよって、私の20年何だったのよってね、なるじゃないですか。辛いよね。私の青春を返せって話になるけどね。だけどもっと辛いのはそれを認めないで5年間後天反応だった、5年間私後天反応だったから私まだ続けますって言ったら10年後天反応続けちゃうし、20年続いちゃうしね、っていう話なんですよ。だけどもしね、例えば5年間全然ネガティブなものが出っ放しで、だけどもそれを後天反応だと自分を言い聞かせていたとした人がいて、だけどもそれを素直に、あ、これ後天反応でも何でもなくて瞑想法が間違ってたよねって認めたらどうなります？その人一気に変わりますよね。一気に変わります、ね、じゃあ私の瞑想法の一体どこがもうおかしかったの、私だって先生の言う通りしたものってね。だけどまあ私もこの世界長いから、まあ、分かるんだけども、まあ、例えばある瞑想の先生が何かおっしゃってる、でその瞑想の先生が、の方法に従っていると称している人たちがいる。で明らかにこの2つ違うんですよ。わかります？こんなことはこの先生言ってないよっていうようなことをこの先生のお弟子さんたちが言うってことはもうしょっちゅうあるわけね。本当に。だからそれはなんとかメソッドをやってずっと後天反応、が続いている。じゃあこのなんとかメソッドの創始者の人の間違いかっていうと、そうでもないんですよ。だってこの創始者の人はもうちょっとまともなことを言ってるし、でこの創始者の人がまともなことを言ってることを全然誤解してやって、で5年間後天反応が続いちゃってるっていうね、っていうことの方がはるかに多いです。だからつまり何が言いたいかというと、このなんとかメソッドが間違っていたって私が言ってるわけじゃないんですよ。 それかの、それよりかはるかに多いのは、このなんとかメソッド自体は正しかったんだけども、それを完璧に誤解していた、完璧に不完全に受け止めていた結果、その人がこれこそがなんとかメソッドなんだと思い込んで5年間好転反応が続いちゃったっていうケースの方がはるかに多いです。私がいろんな人と会って、いろんな人と、話してきてね、でそうなんだけども、そのでそうなんだけども、それが本当に難しくて、なぜだって私の5年間何だったのよって話になっちゃうから。なんだよ、繰り返しますけども、だけどもしあなたが5年間やってきたことをさらに続けるんだったらば、あなたは10年無駄にするんだよ、20年無駄にするんだよってことを私は言いたいんですよ、ね、だからじゃあ5年間やって全然好転反応だけしか続かなかったっていうのは5年は無駄だったの？無駄じゃないんですよ、無駄じゃないの。5年かけて、ある方法が間違ったってことが分かったならば、それでいいじゃないですか、ね、でそれ で何を言いたいかっていうと、じゃあもうじゃあ浄化っていきますよ、症状っていきますよね、問題で、瞑想すると心が浄化されます。素晴らしいですよね素晴らしいですよね。である意味それはもちろん正しいです。で一方案のメソッドでも、浄化ということを言いますね、言います。だけどもそのなんていうかな、そのだからね、さっきも言ったけど、そのなんとかメソッドそのものが根本的に間違っていたってことは普通はないです。そんなに間違ったメソッドがそんな世の中に通用するわけがないから、ね、でしかも例えばテラバダとかチベットとか、ああいう伝統ある仏教の長い歴史の中で一応なんとかメソッドってまた認められたものに間違いは普通はないです。それよりか圧倒的に多いのは、このメソッドをやっていると称している人たちがこのメソッドを完璧に受け切れていない、完璧に完全に理解していない、完璧にその通りやっていないっていうケースの方が圧倒的に多いですね。それが本当のところです。っていうのはなぜかというと、あまりにも微妙だから。でその微妙なところはやっぱり先生と生徒とか、一人の生きた人間として向かい合っていない限り、どうしようもなく難しい部分があるから、ね、でそれで、じゃあ浄化というものに、話を、絞っていきますよ。で瞑想することによって心が浄化される、まあ、心がでも何でもいいんだけども、ねね、じゃあどういうことによって、ヴィパッサナによって、ね、でそれで、何か否定的な感情であったり痛みであったり、ね、そういうネガティブなものがあって、でそれを、ヴィパッサナすることによって、この否定的な感情なり何なりが、浄化されていく。それは究極的には正しいです。究極的には正しいんだけどもだけど表面的にそれを取ると根本的に間違ってしまう、ね、根本的に5年間好転反応が続くことになる、10年間好転反応が続くことになる。どういう好転反応ですか？ネガティブなものが出っ放しっていう好転反応ですね。そしてなぜネガティブなものが出っ放しの辛いじゃないですか、ねね、普通の世間の人だったらば、なんか下痢が続いたらもう、ああなんかおかしいってすぐやめますよ。だけどなまじそういう人たちって真面目なのね。真面目なんですよ、とっても真面目で、とっても真面目だから今下痢が続いちゃってるわけですよ。そしたら普通のね、普通の世間の人だって、ああこれ間違えた、この薬飲むのやめたってやめちゃうところなんですよ。ところが ある真面目な人がその薬を信じて、で薬を信じて全然良くなってないんだけども下痢だけは続いている。だけどもこれは肯定反応だよねって信じ込んで、で無理して飲み込んで飲み続けるってことは大いにあり得ます、ね、そういうことを言ってるんですよ。でそれで、その仏教、まあ、下痢ってことは要するにネガティブなものが全然止まらないって話を言ってるんですよ、ね、ネガティブなものが止まらない、ね、ネガティブな感情が止まらない、ネガティブなシンキングが止まらない、ね、で今それは浄化してるんだから、浄化すればするほどもっと奥の方からネガティブなものが湧いてくるよ、だからネガティブなものがどんどん湧くのはとてもいいことなんだよ、それは浄化のプロセスが進んでいることなんだよっていうふうにな論理を使われたら、もうその人お手上げでしょ、お手上げですよね、何にももう言えないですよね。だってもうネガティブなものはどんどんどんどん湧いてきちゃっているけども、ああそれはそうか、浄化が進んでいるから、あのもっともっと心の奥の方からにあったネガティブなものがどんどん湧いてきてるんだなってね、だから私の浄化はピュアリフィケーションは進んでいるんだな、デトックスが進んでいるんだな、だから私はどんどんどんどんニッパンナの方に近づいているんだなってね、あのどうせどうしてもそう思いたいし、思わないとやってられないし、で思えばなんとなくやっていけるし、ね、っていう話なんですよ、ね、じゃあこのじゃあヴィパッサナをすれば浄化されるっていうのは、でヴィパッサナをして、浄化が進むことによってもっと奥の方にあったネガティブなものが、湧いてくるっていう、のは、じゃあ本当の意味で浄化が進んでいるのかどうなのか、ごめんなさい、進んでなんかいないです、それは単に肯定反応でも何でもなくて、単にネガティブなものがどんどんどんどん湧いてきているだけです。じゃあヴィパッサナをすれば浄化されるっていうのはあれは全部嘘だったのって話になって、嘘でもあり本当でもある、で嘘でもあるっていうのは、ヴィパッサナの本当の意味を理解しないまま、ヴィパッサナだと自分が思い込んでいることをやっても浄化っていうのは絶対に起こらない。だけども本当のヴィパッサナをしたときに浄化っていうのは一瞬で起こります、一瞬で起こる、ね、だから私は何が言いたいかっていうと、5年間肯定反応続いてる人に10年間肯定反応続いてるザラじゃないですか、ザラにいますよ、ね、の人に申し上げたいのは、本当に申し訳ないんだけれども、ごめんなさい、それ肯定反応ではないです、それはやっぱりどっか根本的なところでヴィパッサナ間違えてる、致命的に間違えてる。でそれは、じゃあどこがおかしいのよ、だって私やっぱりこのヴィパッサナのインストラクション通りにやってるとしか思えないんだけども、やっぱりこれをどう見たって私やっぱり正しいことやってるように思えるんだけども、でも私やっぱり間違ったことやってるのってね、質問したとしたら、ごめんなさい、やっぱり間違ってるんですよ、それは。じゃあどこがおかしいの、ね、だってネガティブなもの湧いてきたの私見てるもん、ちゃんと観察してるもの、ね、心になんかいろんなネガティブなもの湧いてきたのを観察してるから、私自身はヴィパッサナしてるとしか思えないんだけど、ね、そういう話なんですよ、わかりますね。で私が今何をしようとしているのかっていうと、あまりにもみんな肯定反応と思い込んじゃってる人に、もうやめようよっていうことを今言ってます、ね、でそれでじゃあヴィパッサナによって何かが浄化されるっていうことの本当の本当の本当の意味っていうのは一体何なのよ、どこが今までのヴィパッサナの説明の間違ってはいないんです。間違ってはいないんだけども、どっかが致命的にクリアじゃなかった。どっかに致命的に説明不足があった。っていうことなんですよ。 だからそれは説明不足だったから、説明不足のままに肝心なところの勘どころを外したところで何かネガティブなものを観察してしまったから、いくらネガティブなものを観察してもそれが浄化されるってことはなかった。でその浄化されることがなかったからさらにネガティブなものをどんどん湧いてきちゃってるんだけども、それを、浄化が進んでるからもっと深いところからネガティブなものが湧き起こってくる。だからもっと大掃除が今行われていると、思い込みたいのはものすごくよくわかるんだけれども、それはただ単に大掃除が進んでるんではなくて、ネガティブなものがさらに増えていってるってだけの話です、ね、でじゃあどこが致命的な説明不足だったの、どこが致命的にクリアじゃなかったの、それはあのヴィパッサナの、テクニックではなくて、どんなテクニックみんな知ってるはずです、ね、テクニックじゃなくてじゃあどこが違ってたの、それは、違ってたというか説明不足だったのかっていうと、場所を教えてこなかったのね。場所をね、どういう場所、ヴィパッサナをする場所、これが、説明から欠落していた。でそれでどうなっちゃったの、結局みんな今まで生きてきた20年間30年間40年間生きてきた同じ場所でヴィパッサナをやってしまった。結局そこなんですよ問題はね。で、だからでそれはねどういうことかっていうと、その10年20年30年40年も人生を生きてきて、である場所をずっと生きてきた、ね、でだけどもその場所以外は知らなかったわけですよほとんどの人が、ね、だから当然その自分が30年間生きてきた40年間生きてきた場所で、ヴィパッサナをするっていうのはまあどうしようもなくしょうがなかったよねって言えるんですよ、ね、だけどもその場所でいくらヴィパッサナしたって、浄化なんか絶対起こらないのね。でもそんなこと言ったってヴィパッサナをうまくいってる人は時々いるじゃないですか。そんなにいないけども、でまあ先生方だって先生たちだって先生まあ教えねえなんとかメソッドの創設者は確かにヴィパッサナうまくいってるのは、まあ、疑いようがないですね。じゃあその先生たちっていうのは今までと同じ場所でヴィパッサナをしたのかっていうとしてないんですよ。彼らも別な場所を行ったんですよ。彼らも別な場所を行ってそこでネガティブなものを見たらネガティブなものが浄化されたっていうだけの話なんですよ、ね、だけどその先生たち自身が自分が今立っている場所の説明をしなかったんですよ。私は結局そういうことだと思う、ね、だからその先生たちはある場所へスッと入っていけた、まあパラミがあったのかもしれないし運が良かったのかもしれないし、でそこでネガティブなものを観察した、そしたらネガティブなものが浄化された。それはその通りでしょう。だからその先生たちは一言も嘘は言ってないし、でそれで本当にネガティブなものが浄化されたから、うんこれでいけるぞと思ってみんなに愛でもって、すべての人に対する愛でもって、すべての人に対する慈悲でもって、だってこの方法を使ったらこの世界のネガティブなものを浄化できるものと思って、そのなんとかメソッドをなんとか広めようとしたっていうことなんだと思う、ね、私はだってそのなんとかメソッドを、ぐらいを、ね、創設者の人たちが悪い人とは絶対思えないし、私パオメソッドのパオメ制度よく知ってますけどねあの人は本当に赤子みたいな人ですから、ね、いい意味で、ね、全然悪いこと考えたことないような人ですから、ね、本当に善意の塊です。善意の塊、本当に、全ての宗教に対する愛情でもって慈悲でもって、 で、そのメソッドをこしらえて、で、なんとかこのメソッドをみんなやってくれよ。やったら本当に苦しみが解放されるよ。そしたら本当にネガティブなのも浄化されるよって本当に強い思いで、あのメソッドを進めたんですよ。私パオメソッド、パオメソッドのパオ制度をよく知ってるから、あの人は本当に純粋な気持ちでパオメソッドみんなやってくれって言ってるわけね。だからみんなできないって、できないっていうね全然できない、1000人もいてできたのは 2,3 人っていうね、それがリアリティですよ、ビルマの、ね、で、それで、あの、じゃあどこがおかしかったのよっていうのをことを私ほんとずっと思ってきて、そのメソッドの人たちが詐欺師だったらまあなんとかわかるんです。詐欺師じゃないんですよ、彼らは善意の塊なんですよ。で、彼ら、そして彼らがヴィパッサナすることによってネガティブなものが浄化されたって、これ事実としてはそうなんですよ、ね、だから彼らは善意でもってこのメソッドを進めたんですよ、みんなに。だけどもあの人たちの説明に致命的な欠落があったのね。私はこれをあの批判してるわけじゃないですよ。そうではなくて、もうこう考えたら全てのことが説明がつくってことなの。で、どういうことかというと、彼らはやっぱりある場所にスッと入っていったのね。で、そのスッと入っていった場所で、ネガティブなものをヴィパッサナしたらネガティブなものが浄化されちゃったんですよ、本当に。ね。だからその生徒たちに、皆さんあのネガティブなものを、観察しましょうね、そしたらそれが浄化されるよ、そしたらみんなでニバーナへ行けるよっていうふうに本当に善意でもって進めたんですよ、彼らは。で、それをやった、その先生の善意にを感じて、じゃあ本当に私もネガティブなものを浄化したいと本当に思った、その人たちはやったわけ。全然うまくいかなかったのね。で、全然うまくいかないどころかネガティブなものがどんどんもうさらに出てきてしまった。で、それをみんな肯定反応だと思い込もうとした、ね、っていうのが、のこと、事柄の真相ではなかったのかと私は思います。そしたら全てのことが説明がつくんですよ。ね、じゃあその今ね、私はその先生たちがある場所に入っていったっていうことを言いました。で、そして、私が、ヴィパッサナによってネガティブなものが浄化されるっていうのは本当なの嘘なのって言ったらば、嘘でもあり本当でもあると言いました。で、嘘っていうのは私らが今までずっと生きてきた場所でそれをやったら浄化なんか絶対に起こらない。で、それは浄化なんか絶対起こらないということは皆さん自身がよく知っているはずです。それ肯定反応でも何でもなく、ただ浄化が起こらなかったという、ただそれだけのことです。薬が効かなかった、ピアリオとですね。じゃあ、本当にこの薬が効くためにはどうしたらいいの？ある場所へ入んなきゃいけない。ね。もう、ここだけです。じゃあ、その場所って、場所場所って言うけども、一体何、どういう場所なのよ？どういう次元なのよ。まあ私は場所とか次元という言葉をよく使います。ね、あの私のポッドキャストを聞いている人がお分かりのように、ね。で、そういう場所、次元、ね、っていうものがあって、ここぐらいでようやくダーマパダにたどり着けるんですけども、あの、ごめんなさい。ね、あの、昨日からちょっとダンパダ読み始めていて、例えばあの読んでちょっとやっぱりびっくりしたんだけども、ダンパパダも読めてなかったよなっていうとこね。で、例えばこれもう本当に有名な言葉であるでしょ。その、憎しみっていうのは憎しみによっては静まらない、憎しみ は、まあ、愛によって、まあ、この愛っていうのは慈悲によってでもいくらでもいいけども、によってのみ静まるっていうね、あるじゃないですか。で、これはよくどういう時に引用されるかっていうと、もちろん戦争反対ですよね。戦争反対ですよね。戦争反対で、その戦争っていうのは憎しみと憎しみとのぶつかり合いだから、だからもうその憎しみと憎しみとのぶつかり合いをいくらやったって、もう憎しみが止まることはないから、だからお互いに敵国同士が愛し合わない限り、戦争なんか止まらないよね。だからもう戦争を憎しみ合うのをやめて、やったってやったってもキリがないから、だからお互いに愛し合おうよねっていう、まあ文脈だったんですよね。まあそう取ってもいいけども、そう取って悪いって話ではないんだけども、違うんですよ、やっぱりそれ。それだとやっぱり憎しみ、A さんの憎しみと B さんの憎しみって話になるでしょ。わかります？で、A さんと B さんとがぶつかり合った時に、A さんと B さんとの憎しみがいくらぶつかり合ったってこれは止まらなくて、どんどん膨らんでいくから、やっぱり A さんと B さんは愛し合わなきゃいけないよね。愛し合った時に一気に憎しみは減って平和になるよねって話ですよね。だけどもそうじゃないんですよ。じゃあ憎しみってこの場合何なのよって、もう皆さんの心の中の憎しみなんですよ、ね、でこれどういうことなのって言ったらば、とかあるいは、まあ、これも本当にダンパダのすぐ開いてすぐのところに あるでしょ、あいつが私を侮辱した、あいつが私を、打ちのました、あいつが私をひどい目に遭わせた、あいつが私を盗んだってね、でこういう考え方、こういうことを考えている人間にとっては憎しみっていうのは、やむことはない。だけどもそういう愛想が何した愛したが何したっていう、考えにふけらない人にとって憎しみは止まる。なんか分かってるのは分かってないじゃないですか。どういうことこれ、ね、当たり前じゃ憎まなかったら憎しみ止まるじゃないですか、ね、なんでこんな当たり前のことをお釈迦さんわざわざ言うので、そんなことが2600年間もなんか仏典として重んじられてきたのな、そんなことだってなんかどっかの道徳話じゃないのっていうのが、多分正直なこれをさっと読んだ現代日本人が考えそうなことですよね。だけど、だからそういうふうに読んだら、このダムパダの一節だって全然面白くもなんともないし、単なる道徳話だし、だから何なのっていう話になっちゃうんですよ。で、それと、もう一気にまとめていきます。一気に、ヴィパッサナが全然うまくいかなかったのを、無理やり後天反応だと言い張っていたこととは全部つながってきて、で、これ一体どういうことなのってことね。ですか。で、昨日もまあ名古屋で話したんだけど、すみません、最後の3分ぐらい切れちゃったかな感じのことを言わなかった、聞こえなかったかもしれない。もう一回言いますよ。どういうことかというと、そのいいですか、皆さんが何かを憎んだ時に、でも憎んだ時にどういうふう状態になるかというと、まさにここで言ったような状態ですね。あいつがこうした、あいつがこうした、あいつがこうした、あいつがこうしたっていうふうに、皆さんの心の中では、その憎きあいつがを主人公となった、悪役となった、敵役となった映画が一気に作り上げられて上映されていく。これその通りですね。ですか。で、だから憎しみっていうのは映画なんですよ。どこで上映される映画ですか。皆さんの心の中でですね、皆さんの心の中で上映される映画 そしてその中で敵役のあの憎き A さんは、が自分にしたことがずっと、どんどんどんどん、再生されていく、ね、そして、その映画の中にズブズブに入ったら絶対に憎しみっていうのは止まらない。だけどもその映画の中に入んなかったらば憎しみは止まるっていうことですね。ですか。ってことはそれどういうことなんですか。その一つ、我々は映画の中を生きている。これが一つです。ね。我々は映画の中を生きていて、だから thinking だろうがネガティブな感情だろうが、そういうものはすべて映画であるということ。そして、ここで言っているのはその映画の世界との中にズブズブに入る生き方と映画の中にズブズブに入らない生き方ですね。でそしてそのここでお釈迦様が言いたいことは映画の世界の外へ出なきゃダメだよっていう話なんですよ。つまりこれは映画の世界っていうある場所とその外にある場所、この2つの場所があるよって話なんですよ。2つの次元があるよって話なんですよ。いいですか。そしてこの別の場所に出た途端に憎しみなり何なりの全てのネガティブな感情は一瞬のうちに止まる。なぜ。憎しみっていうのは映画の中にしか存在しないから。これが本質です。いいですか。で我々は何をやったの。映画の中で憎しみと戦ってしまったってことね。映画の中でヴィパッサナしちゃったのね。しょうがなかったんですよ。なぜ。だって自分たちが映画の中にいるなんて分かんなかったんだから。いいですか。自分たちが映画の中にいるなんて分かんなかったから、だから映画の外へ出るって発想がなかった、ね、でそれでその証拠に映画の中でヴィパッサナする辛さってわかるでしょ、ね、やってもやってもきりないでしょ。やってもやってもね、誰か言ったけど、砂を噛むようだ。やってもやっても体の感覚を見ても、体の感覚、まあ感覚はあるけども、ただあるっていうだけで、見ても砂を噛むような思いしかどこかが味わえなかった、ね、だからもう皆さんは映画の中でヴィパッサナをすることの辛さ、虚しさ、砂を噛むような味気なさっていうのはもう分かってるはずです。そしてそれはネガティブなものしか生まないけども、それは全然好転反応でも何でもなくて、ただネガティブなものついてるだけだって話ね。じゃあなんとかメソッドを創設した人たちは、あの人たちは嘘つきなのって、そうじゃないんですよ。彼らはもうどっか行っちゃったんですよ。別な場所行っちゃった。どこへ行ったの。映画の外へ出てるんですよ彼らは。だけどもあの人たち、自分は映画の外へ出たっていうことをやっぱりうまく伝えることがなかなかできなかった。でそれでその、映画の外から、ネガティブなものを見た途端にそれは浄化される。なぜ。簡単ですね。映画だからです。スクリーンにあれこれ映ってるけども大したことないじゃないですか。なぜ。 スクリーンに映っても全部嘘だからですね。嘘だからですよ。だけど映画に夢中になった松浦さんはそれ本気で撮っちゃったじゃないですか。ね。だけども、あ、映画なんだってした途端に、あのスクリーン上には同じものが映っている。スクリーン上には同じものが映っているんだけども、それを映画と見るのか本気で撮っちゃうのかで全く違うでしょ。ね。で、我々がやってた間違ったヴィパッサナーって何なんですか。映画のスクリーン見てただけなんですよ。映画とは気づかずに。ね。映画とは気づかずに本気で撮りながら、しかもそれを観察してたのね。で、観察、ヴィパッサナーをする、観察するってことはそういうことだと思ってたから、だからいくらネガティブなものがスクリーン上に映って、それをいくら観察したって、一つも浄化なんか起こらなかった。じゃあ、ヴィパッサナーをすれば浄化が起こるってどういうことなの？それは、映画の外へ出て、これが全て映画だと気づいた上で、その時に、いいですか、スクリーン上には相変わらずネガティブなものが映ってます。だけども、それはもう一気に浄化される。なぜ？映画だからです。それは映画の外へ出て初めて気づくことね。だから、ヴィパッサナーの説明に致命的な欠落があるって私がずっと今日も言ったけども、その欠落っていうのは、どこからヴィパッサナーをするのか。それはどこからですか？映画の外からですね。映画の外からっていうのは、これが映画だと気づいている場所で映画のスクリーンを見るってことです。いいですか？ね、その時に、一気にネガティブな感情というものは浄化されていく。で、それは、もう一瞬です。ね。なんか私はネガティブなものと一生懸命格闘して、それでも一生懸命ヴィパッサナーしてるんですなんて嘘ですよ、そんなものは。それは映画の中での格闘に過ぎなくて。ね。で、ヴィパッサナーすれば何かが浄化されるっていうのは 0.1秒もかかんないです。秒殺です。私がよく言いますけども。なんで当たり前ですよね。だって、これが映画だって分かったらもう何もないじゃないですか。どうですか。でそれでね、じゃあなんか昨日と同じとこしか読んでないんだけども、憎しみは憎しみによって止まらないね。憎しみっていうのは、まあこれちょっとマクシミュラーさんの古い訳だけど、Hatred seesby love, this is an old rule. だから憎しみっていうのはラブによって止まるっていうね。まあ、ラブって今何て訳すか知らないです。まあまあいいですよね。で、どういうことですか。だから私らは映画の中に入って、それを映画と気づかなかったら、そこにはもう憎しみしかないですね。で、そこでどんなに観察してもダメだった。そして憎しみと憎しみの人がぶつかり合って、あれこれやってみたってもダメだった。世間っていうのはもう憎しみと憎しみとぶつかり合って、どれほど相手をもっと強く憎めるかで、ね、戦争しようとしてるわけですね。で、そんなこといくらやっても憎しみは止まらないというのはその通りです。だけども、そのままいくらじゃあ憎しみは止まらないから、じゃあ憎しみを見るぞと思って、憎しみをいくら見たって、それも全然浄化されなかったでしょ。なぜ？やっぱり映画の中だから。で、それで皆さんが、ああ、すべてが映画なんだ、すべてが thinking、 私の言葉で言えば thinking mind の世界なんだって言った時に、それが気づいた時に、皆さんは映画の外へ出るですか。で、その時に、スクリーン上には相も変わらずのものが映っているかもしれないけども、もうそれはすでに浄化されている。なぜ？皆さんは映画の外にいて、それがすべて映画だって分かっているから。で、その時に起こる感情を慈悲って言ってるだけですね。慈悲って、で、慈悲って何でしたっけ。あの嫌な人もの幸せを願えたこと、あの嫌な人の苦しみからの解放を願えたこと、 なんでそんなことが、奇跡みたいなことが起こるんですか。映画の外に出ているからですね。で、映画の外に出ない限り、映画の中の敵役を愛することなんかできないです。それはもう無理無理無理、私は本当は嫌いなんだけども、やっぱり慈悲が大事だから慈悲を愛するぞなんてのは嘘ですよ。それはやっぱり愛してないです。ね、だから、慈悲っていうのは映画の中には存在しないっていうことを私も常々言ってるけども、慈悲っていうのは映画の外に立って映画の中の、に対する思いが慈悲ですね。だからそれはものすごく強い浄化作用があります。なぜ？だってみんな映画の中の人は映画だと気づかずに本気で思ってやっている。で、それを外から見て初めて非常に強い、慈悲でもってその人たち全てを抱きしめることができる。ね、っていう話です。で、その時に、ちょっと一気に症状の話をすると、ピュアリフィケーション、ね。で、ピュアリフィケーション、心を症状にするっていうのは、その映画の中で一つ一つのネガティブな感情を観察することによって、浄化しよう。でこれがあこれいい感情だよね、これ悪い感情だよね、これはまあクサラとアクサラと言いますけども、これクサラだよね、これアクサラだよね、これクサラだよね、これアクサラだよね、これはわわわわわわって言って、なんかやりながらいい感情だけ取って、悪い感情と捨ててやっていい感情だけ取ろうなんていうのもろに映画の世界の話じゃないですか。わかります、ね、だからそんなこといくらやったって心が症状になるってことはありえなくて、でどうなるかって言ったら、どうせ、非常に英語で言うとジャッジメンタルって言い方します。これが宗教やってる人間の陥る最大の、つまずきの一つですね。つまりあの人は正しい、この人は間違ってる、あの人は正しい、この人は間違ってる、あこれは正しい、これは間違ってる、これは正しい、これは間違ってる、これは正しい、これは間違ってるってね、言い続けること、必死になってる。でただこれはこれこそが仏教 あのプラクティスなんだと思い込んで、ね、だけどもそれ何を強化してるんですか。映画を強化してるだけですね。だからそんなこといくらやったって症状にはならなかった。ますますジャッジメンタルななんかいやらしい人間になっていくだけですね。で自分だけ正しいと思い込んじゃってるっていうね。でじゃあ本当の症状って何なのよって言ったら、一気にこの映画の外へ出ることですね。もうそれ以外に心が浄化されるってことはありえないです、ね、はい。でその時にこの例えばあの、なんていうかな、あの断波だの、ね、いろんな一つ一つの文が全く違った風に読めてくるはずです、ね、例えば、その快楽を求めないで、そしてその感覚が、コントロールされていて、そして食べ物を、節制して食べて、そして、信仰があって強い人、そういうところには悪魔っていうものは、入ることができない、ね、それはあのどんな風が吹いても、大きな岩山は動かすことができない、ね、だけどもそれをなんていうかな、映画の中で解釈しちゃうと非常に辛いことになるでしょ。よし、なんかもう快楽を求めないぞとかね。よし、もうあの感覚をコントロールするぞとかね。あのよし、食べ物はなんとかあのスカンクするぞと頑張っちゃってとかね。やってると、マラは入りますね。入りますね。だけど、じゃあ、プレジャーを求めないってどういうことですか。当たり前ですよね。もう映画の外へ出たら映画の中のプレジャーなんか意味ないから、だからプレジャー、ね、快楽ですよ、快楽を 快楽を求めないというのは快楽を求める気持ちをなんとか抑えるぞなんて話ではなくて、快楽っていうものがもう成り立たない世界に立っている。だからそこでは、自分の五感が完全にコントロールされている。当たり前ですよね。五感にだって、なんで五感に惹かれちゃうんですか。目とか見るものとか聞くものとかに惹かれちゃうんですか。それは映画の中の世界だからですね。映画の外に出たらばそれはもうそれに惹かれることはないしですね。そうしたらば当然マーラっていうね悪魔が、によって打ち負かされることはない。当たり前ですね。マーラっていうのは映画の中にしか存在しないから、ね、だからそういうふうにしてこのダマパダっていうのを映画の中で読んじゃうのか、それとも映画の外に立って読むのかで全く意味が違ってきます。本当に、ね、で映画の私はねこれから映画の外に立ってダマパダのを読んでいく作業をちょっとねみんなと一緒にしていきたいと思う。そしたらダマパダの意味が全く違ってとんでもなく深く取れるはずです。でさっきの憎しみは憎しみによって止まらないっていうのも分かりますね。映画の中ではどうしたって憎しみは止まらない。映画の外へ立った時に、そこにあるのは慈悲なんだっていう。だから慈悲の時に全ての憎しみ だけじゃなくて全てのネガティブなものが止まるっていうだけです。でそれがオールドルールですね。古来普遍的な教えだっていうのはもちろん当たり前ですよね。普遍的というのは時代的に古いちょっと千年遡れますようなそんな話ではなくて時間を乗り越えた、永遠の真理であるという話ですね。はい、そうしていくと、なんていうかな、今ねずっと今日の話はいろんなものの見方が点々バラバラに入ってきちゃってもう大混乱になっちゃってる。だけどもそれを一気に、統合して今一つにまとめようとしている。でそうすると、今ね、今日私がお話ししたような、風にとればヴィパッサナっていうことも総統主的にシカンタだということも全て一気に同じ視点から理解できてしまうっていうことですね。でそれを外さ、そのポイントを外すとどうせまだ A と B とどっちが正しいのって話になってわけのわからないことになってしまう。ですから結論としては、心を清浄にするっていうことは、映画の中で一生懸命なんかいい感情と悪い感情と分けていい感情を育てて悪い感情を捨てるなんていうことではなくて、それだとドツボの中です。映画の中でそしてその中でなんか、ネガティブなものを観察して一気に浄化するぞなんて話では全然なくて、その映画の外へ立って外のから映画の中のものを見るっていうことが本当のヴィパッサナの急所の急所になります。ですか。だからヴィパッサナの急所はどこからヴィパッサナするのかっていうこと で結局この説明が致命的に欠落していたから、致命的に弱かったから私らはいくらネガティブな感情を観察しても何一つとして起こんなくて、起こんないからそれを肯定反応と何とか思い込もうとしたんだけども、やっぱりそれは無理で、だからそこら辺をもう一気に変えていきましょうよっていう。そしたらば、テラバダから入ってきたこの一つ一つの、丁寧な教えと日本の大乗仏教が伝えてきたその、全てのものが空なんだ、それなぜ映画の外に立ってるからですね映画の外に立って映画を見たら全部空です、もちろんね。はい、ってことが全部、一つの整合性を持って一つの論理として一つの実践方法として全部統合されていく、ね、それを今2012年もう終わりますけども、日本の瞑想者はやらなきゃいけないんじゃないのか、ってことを、まあ、この京都の地でねちょっと私は言いたいと思うんですけど、はい、ちょっとしつこくなるかもやめますけども、はい、でそういうことでね、ちょっとダーマパード読むって言ってたけど昨日と同じところしか読めなかったけどまあいいわ、はい、じゃあ最後にね四句誓願を一緒に読んで終わりにしましょう。 学仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無常性願上